はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回も始まりましたリアリン TV 司会の岡田です。よろしくお願いします。
はい、です。野球です。よろしくお願いします。
毎回ね、なんかなんだかんだで音声だったりとか、
はい、
なんやかんやでトラブルあるんですけど、はい、今回大丈夫かどうか、
はい、
大丈夫かな。
今言ってるはず。
言ってるはず。
普通に言ってるはず。BGM も流れてる。
なんか、はい、ハウってうるさいとかないかなとか、
はい、
なんかそういうのちょっとコメントいただけたら、
はい、
あの毎回結構ね、最初ちょっと喋った後、
はい、
今始まったみたいなふりしてくださいっていうの多いんで、
そうですね、
はいはい、
ちょっとチューニングしますんでね、なんかあったらね言ってくださいね。
なんかあったら早めに言ってください、
はい、
はい、ということでね、
はい、
あの10月22日、
はい、
今日は10月22日ですね、
はい、はい、10月 23?
え23か
23、
はい、23日、まあ、10月も終わりに差し掛かってきて、
はい、
はい、もうね、アップデートの後の後始末というか、
はい、
後処理ですごいバタバタしてて、
はい、
なんだかんだであっという間に10月終わりそうな感じになるんですが、
はい、
まあ、とか言ってる間にね、
はい、
もう10月ってことは、
はい、
来月は11月なんですよ。
そうですね、
はい、はい、でその次12月なんですよね、
はい、
はい、っていうことは、はい、今年終わるんですよ。
早えな、
激早、
はい、
お
だってもうちょっとあと2ヶ月か、すごいな。
そう、2019フィンだよ、もう
やば。
2019フィンってやばいな。
やば、マジか。全然実感、いや、あるけどないな。
お言うてる間に2020になるわけですよ。
そうですね、
はい、はい、なのでね、なんかもう2019年、
はい、
まだこれやってないな、あれやってないなっていうことがね、もしあれば、
はい、
今のうちにこれやろうあれやろうっていうのね、計画立ててもらって、
はい、
2020年までなんとか達成するように頑張っていきましょう。
はい、
はい、ということで、なんか LINE ピコピコしてるけど、
はい、
あのちゃんと映ってないとか大丈夫？
あの LINE デリマのね通知が来てましたね。
それはどうでもいいやつ。
はい、
はい、ということで、本日もリアリン TV やっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、ということでね、イベント情報、
はい、イベント情報ですね。
はい、11月3日日曜日が、はい、北海道札幌エゾン。
はい、
ということでね、もう6回目ぐら
い
のエゾンなんですけど、
はい、
はい、まあ、もう北海道の大会とかイベントって言ったらみたいな感じになってますね、
うん、そうですね、定番のイベントですよね、
はい、はい、もうなんかもうエゾン終わった後から来年エゾン行くとか、
はい、
なんか今年はどこどことエゾン行こうと思いますとか、
はい、
っていう話がもうパラパラパラパラ出るぐらい、やっぱりもう北海道でエゾンっていう大会が毎年あるっていう認識になるぐらいまで来てる大会ですね、
う
ん、
そうですね、
あのガラスのピラミッドと言われる、
そうです、はい、札幌燃える沼公園のガラスのピラミッドで行われるわけなんですけども、まあ、あの大会の動画を見てもらうとね、
はい、
あのおそらく全然違うところでやってるっていうのが分かると思う。
そう、なんかテイストが全然違いますよね。
そうですよね。
普通ステージって高いところにあるじゃないですか、
うん、
まあ、その方がね、なんか後ろの方から皆さん見やすいように、うん、こう下から上に見上げる形の目立つような高いところなんですけど、
うん、
逆なんですよね、
はい、
上からみんなが下に向かって見るんですよね。
そうなんですよ、
はい、はい、っていう感じで、まあ、あと雰囲気とかもやっぱり普通の大会の会場とかって異なるあるので、
はい、
やっぱりその会場にの雰囲気を見て、
うん、
あ、こういう場所でやるならこういうフリースタイルがかっこいいんじゃないかな、映えるんじゃないかなっていうのを考えて構成組んでると高得点みたいな、
はい、
はい、なんかこうちょっと特殊ではあるんですけど、やっぱりその場その場に合わせた TPO に合わせたフリースタイルを考えるっていうのもね、すごいいい経験になるのかなと思うので、
そうですね、
はい、ぜひですね、まあ、まだ参加登録してるのかちょっとチェックするの忘れたんですけど、
はい、
はい、ぜひですね、まだ行けるという方は、
はい、
今からでも参加していただければなと思います。
そうですね、まあ、観戦だけでもねいいかなと思いますよね。
はい、
素敵にその前の日旅行していただいてとか、
はい、
次に北海道も満喫してください。
はい、よろしくお願いします、
はい、
さあ、そして11月1から11月4で大道芸ワールドカップ in 静岡にスピンスター、
はい、
はい、
そうです、
世界チャンピオン、
はい、
3人組の、
そうですね、はい、トミー、岩倉玲、そして高田柊の3人によるチームプレーが見られます。
そうですね、柊く、うん、まあ、ただいまバズり中だからね。
そうですね、あのスパイダーマンの動画で、
そうですね、
バズりにバズって今100万再生突破したそうです。
そうですね、110、僕最後に言って110何部でしたね。
すごい、
はい、朝100万いく行かないって言ってたのに、
はい、
もうそこから10万とか行くんですよね。
そうですね、もうこうなんでしょうね、登り方がね。
いや、でもさ、僕たちやっぱ普通にパッとツイッターで動画出して、
うん、
1万とか行ったらわーすごいって結構なるんですよ、
はい、
ヨーヨーとかでも、まあ、僕らぐらいの規模のところがやると、
うん、
まあ、なんか平均で1000とか行ったら、まあ、そこそこ見られたな、
うんうん、
なんか1万とか2万とか行ったら、うわー、よく見てもらったな、ありがとうって思うんですよね。
そうですね。
でももう週間100万から105万って5%だからちょっとしか伸びてないみたいな空気になるけど、
うん、
5万なんですよ。
すごい
すごい、秒で数万増えるみたいな。
そうですね、
お、
はい、完全にメラゾーマではない、メラドでした。
そう、そんな勢いぐらい、やっぱ、まあ、多くの方にね、こうやってヨーヨー見てもらうっていうのすごい、
はい、
いい機会になりますし、やっぱそういう認識していただくっていうのもね、よってすごいんだって思ってもらうっていうのもね、うん、やっぱりその時の見てもらったものの印象すごい強いと思うんで、
はい、
まあ、シュウ君のあのパフォーマンスですごいヨーヨーすごいなと思ってもらえたのかなと思うとすごい嬉しいですね。
そうですね。
はい、
でもこの大道芸ワールドカップ in 静岡、
はい、
まあね、すでに行くって決めてるから宿泊の場所とか決められてると思うんですけど、
はい、
あのこの周辺めっちゃホテル混みます。
あ、そうなんだ、やっぱり、
はい、もうね、はい、もう今本当に確保するのは難しいんじゃないかと。僕ホテル取ったのが1週間前だったんですけど、
はい、
もうほぼなかったんです。
あ、そうなんだ、
はい、まあまあのんびり取ればやと思ってる人はぜひ今すぐ取って
はい、今ね、まあ、近所だから日帰りだって思ってる方もいるかもしれないですけどね、うん、遠くから行かれる方、一泊考えてる方は、
はい、
まあ、あと満喫でなんとかなるっしょって思ってても、もう当日わかんないですからね、う
ん、本当なんですよ、かなり危険な賭けなので、
ね、そうですね、はい、もう下手したら電車でそんな離れなあかんぐらい離れていかないと止まるとこないみたいな感じになるパターンもあるので、
うん、
まあ、お早めにぜひよろしくお願いします。
はいはいはい、あとですね、もう一つすみません、
はい、
あのこの彼らの演技のスケジュールなんですけど、
はい、
彼らの演技のスケジュールはあの公式のツイッター、あのスピンスターの公式のツイッター、はい、もしくはパンフレットで確認できます。
あ、なるほど、
はい、あの静岡大道芸の公式ホームページには載ってないんですよね。
あ、なるほど、なるほど、
はい、なのでそこだけ注意していただいて、
はい、
であの本人たちもあのツイートしてくれるとは思うんですけど、基本的にはパンフレットを見て地図を見ながら行くのが一番安心なので、はい、
まあそうですよね、
はい、あらかじめ、ね、パンフレットをね、あのもうそろそろ多分締め切りになっちゃうので、パンフレットをあらかじめ早めに問い合わせていただいて、
はいはいはい、
で、あ、ここでやるんだっていうのを地図と番号チェックしてください。静岡大道芸の会場かなり広いので。
まあそうですよね、街を上げてですからね、
はい、そうですね、はい、はい、あの40エリアぐらいあって、本当に駅の反対側もちょっとはみ出てすごい広い範囲でやってるので、
行ったらわかるやろって思ってたら絶対わかんないですから
ね。そうですね、はい、でやっぱ隙間時間とかもあるので、そういう時にはね、ちょっと気になるお店行ったりとか、他の芸人さん見たりとかもしてもらったりとかした方がいいと思うので、はい、あらかじめパンフレットを手に入れていただいて、スピンスターはこの時間やってる、じゃあこの間どこ埋めようっていう風に感じで、まあ、スケジューリングしてください。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、そして、ただいまミー誕生日企画オフストリングクラシックトリック100を、
はい、
更新中ということで、
はい、はい、
だいぶ取り溜めたらしいね。
そうなんですよ、
はい、
今週先週から多分今山にかけてちょっと更新が止まってるんですけど、
はい、
もうね、止まったのはこの1週間だけでございます。53トリック取ってきたのかな。
ああ、なるほど、なるほど、
はい、はい、そうなんですよ、実はオフストリングクラシック100あれ降下した瞬間まだ100トリック取れてないんですよね。
はいはいはい、
大体ね、どんだけ急いでも、どんだけこう詰めて詰めてやっても、1日で取れるトリック数って30ぐらいが本当は限界なんですよ。
なるほど、
はい、それをちょっと無理をして50取ってきたんで。
だいぶ無理しちゃう。
はい、まあね、これでもうほぼほぼ100届くだろうと。
おー、
はい、自分たちのトリックのカウントしてたんですよ、
はい、
まあ、このリストあれば100いけるよと思ってたんですけど、
はい、
今のヨーヨーだと逆にできない技とか、
あ、
はい、
なるほどね、
古すぎて、
はい、
どこにも文献が残ってないとか、
おー、
はい、もう名前だけポンって書いてあるけど、これなんだっけ。
でも作った本人が分かんない。
そう。
なんでこの技みたいな。
そうですよ。うん、いや、もともと僕らの手元にある、そのね、ミー社長が作ったトリックリストはすごくてですね、
はい。
はい、トリックリストをその横に F と B、つまりフォワードパスマンとかボトムアウト、どっちから始めるかって書いてあって、
はいはい、
さらにその隣に、
はい、
名前書いてあるんですよ。誰が作った技かみたいな。
おー、なるほど、なるほど。
はい。まあ、オフストラリアの歴史が新しいんでね、
はい。
はい。これはチームハイパーバイパー出店、これはシンゴ・テラザ出店、これはヒロノリミ出店みたいな感じで書いてあるんですよね。
はいはいはい、
書いてる本人ヒロノリミって書いてあっても、わかんない。わかんない。ってことがたまたまあったんで、
おうおう、
それで罰が5つぐらいバババババってついたことがあって、やばい、これ足りんかもしれないなったんですけど。
100個足りないかもしれないと。
はい。ただ最終的に数えたら100なんとかいきそう。
ああ、よかったよかった。
はい。もしかしたら100ちょっといくかもしれないって感じなんで、はい、まあね、100本ちゃんと更新しますんで。
はい、なるほどね。
はい、皆さんぜひ見とってきてください。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、ということで、渋谷店の告知
がまだ来てないので、
ね、今週末が、
はい、
ヨーヨークラブだっけ。
ヨーヨークラブが次回のコース、次回こうあれで調整中なんですよね。
調整中でしたっけ。
そうなんですよね、はい、はい、なんでね、ちょっと何か告知事項が、あ、一応じゃあ渋谷関連ということで、
はい、
明日サードシーズンの第1回が公開になります。
お、そう、公平チャレンジの、
そうです、はい、はい、何のことか、
いきなりサードシーズンって言われる、何のこと
か。そうなんですよ、はい、公平とチャンプテリーのヨーヨーチャレンジ、こちらのですね、はい、第3シーズンが公開になります。一応明日、はい、まあ、夕方5時頃公開の予定となっておりますので、
はい、
はい、まあ、より濃い内容で、より濃い編集で、より濃いメンツでお届けしていきますので、
お、なるほど、
はい、はい、まあ、ぜひ、ね、こちらもよろしくお願いします。そしてね、先週と先々週特別編も公開しておりますので、
はい、
まあ、セカンドシーズンの最後にそちらのプレイリストありますんで、もしよろしければ当チャンネルから飛んでいただいて、はい、そちらのセカンドシーズンの最後を見届けてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは、は
い、ということで、じゃあ新商品紹介ますか。
はい、はいはい、新商品紹介の前にちょっとコメントがいくつか来てるかな。はい、本日のコメント、あ、あ、先日内定式でヨーヨー披露してきました。
いいですね。
すごい。そうですね。そして100万再生って世界大会優勝フリーと同じくらいじゃないか。
確かに。確かにね。
すごいっすね。あのもう15秒の動画が
そうですね。
ものすごいバズり方をして世界大会優勝。まあ、でも世界大会優勝してる人ですからね。
そうやな。
そういう意味
では。なんなら自分も優勝してるからね、ちゃんと。
すごい。さあ、というわけで本日の新商品紹介に移ります。
はい、
本日の商品紹介はですね、ちょっとね、新しいオーストリングヨーヨーとかもありますんでね、そちらの方もチェックしてみてください。
はい、
あとさっきまでね、ちょっとリアルのページが落ちたんですけど、今はね、リアルのページ見られるようになってますんで、
はい、なってるんで、
はい、はい、あの商品ページとかもちょっとよかったらチェックしてください。よろしくお願いします。はい、それではまずは今日はですね、早速 C3 ヨーヨーデザインからいきたいと思います。
はい、
C3 デザインのこちらの、じゃあまずは画像を出しますね。はい、じゃん、こちらジェノスというヨーヨーでございます。はい、これがね、あのまさに空張りなんですけども、
はい
はい、このジェノスというヨーヨー、それがですね、実物がこんな感じになっております。
はい
はい、これですね、あの結構 C3 としては久しぶりの、あのステップストレート系のシェイプなんですよね。もともとガイアとネオガイアっていうね、ヨーヨーがあったんですけども、もともとその C3 デザインはソーラーとガイアっていう2つのオフストリングが軸になったんですよね。
ああ、そうですね、なんか方向性の違う2つのオフストリングモデルみたいなね。
そうなんですよ。はい、はい、でまあ、もともとそのソーラーっていうのがあの丸いシェイプのねヨーヨー、はい、でガイアっていうのがストレートのヨーヨーだったわけですよ。
はい、
もう見た目からして明らかに特性違いますよと、
はいはい、
モデルだったんですけども、ただですね、そこからソーラーがネオソーラーになり、そのネオソーラーのポジションがコントレールとフローレスになって、
あ、そうですね、
でしばらくそのね、まあ、コントレールとフローレス、岩倉レースのシグチャーモデルがずっとメインストリームなんですけども、はいはい、そちら の, あのモデル2つはそのまま残って、そこに新しく3つ目ということで、こちらが、ストレート系のシェイプジェノスが新しく加わります。
ジェノス、
はいはい、こちらがですね、あのヤン・ジャン・ジュン選手という、はい、あのまあ、ジャージュンってよく言うんですけど、
はい
はい、あのさっきの、ね、写真にも隅っこに名前がありました中国のナショナルチャンピオンの選手のシグチャーモデルなんですよ。
はい、なるほど、
はいはい、で彼2011年のタイトルと、あと2017年にあの香港と国境が近いですね、あの深圳大会で無償してまして、
はいはいはい、
でそのタイトルのホルダーだけじゃなくて、実は結構ですね、中国のヨーヨーの界隈の中ではインフルエンサーなんですよ。
へえ、そうなんだ。
そうですよ、彼が書いた記事ですとか、彼がポストした動画っていうのがもう出せばバズるっていう状態でして。
へえ、そうなんだ。
はい、やはりその中国語圏の中でのその活躍になるので、日本語圏の僕らとしてはなかなかね、その活躍を見ることはないかと思うんですけど、
はい、
はい、ただもう中国語圏の中では彼は非常に有名人です。
なるほど。
はい、はい、でこの間なんと2019年か、今年の、JN、はい、
8年じゃない
8か、
うん、
8か8ですね、
はいはい、去年の JN です、
ね、去年の JN、はい、でそちらの方で国際オープン部門で優勝と、
そうですね、
はい、はい、なっておりまして、ここで活動の幅がじわりじわりと広がってきている、そういった選手でございます。はい、
そうですね、
はい、でそんな彼のモデルこちらなんですけども、ちょっと重めのストレートシェイプなんですよね。
はいはい
はい、はい、これですね、まあ、形状的にも結構シャクシャクと動くタイプなんですけども、
はい、
そのシャクシャクと動くタイプっていうモデル の, その安定感を支えるのに実際に重さが加えられているわけですね。
はいはいはい、
はい、なんであの 76g っていうその重さ、あの実際に動かしている間っていうのはかなり軽く感じます。
はい、
その重さ自身がむしろ速さに変換されるというか、
はいはい、
そういったシェイプなので、でその上で止まってる時とか、やはりねちょっとじっと止まって安定感が欲しい瞬間、そういう時っていうのはしっかりと安定感を感じられる、重さを感じられるっていう、はい、それぞれのシチュエーションでしっかりと重さの役割が使い分けられているというか、
はいはい
はい、そういったところでですね、かなり性能面でもあの扱いやすいモデルになっていますね。
なるほど。
はい、やっぱりね、あのこれまでのそのコントリューとかとちょっと違う点として、うん、若干小柄なんですよね。
ああ、そうですね、
はい、なんで軽いとか手が届くというか、幅が十分にあるのに若干小柄っていうモデルになっておりますので、はい、もしね、あのオフストリングとかでもしちょっと細かい動作が必要なパターンですとか、あの小さい方がすごい技っていうのは、ね、やはりありますので、例えばソロハムとかでもね、あのだんだんあの2つのヨーヨーだと大きい大きいよりちょっと小さい方がやりやすいって技も出てきますので、
はいはい
はい、そういった使い分けにも非常に有用なんじゃないかなと思います。
なるほど。
はい、というわけでこちらのジェノスというモデル、こちらね、シースデザインからジャージュン選手のプロモーションビデオも出ておりますので、
はい、
はい、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。あ、ちなみにちょっとだけギャップ広めです。
あ、なるほど、
はいはい、なんでね、あのファット系のストリングとかがもしかすると相性がいいかもしれません。
なるほど。
はい、よろしくお願いします。続いてはこちら新メーカーですね。
はい、
はい、こちらはですね、レイキャビークリターントップス、
はい、
はい、 あの2017年の世界大会開かれたアイスランドから、
はい、
はい、あのオーガナイザーでもあったパリ選手のメーカーとなっております。それがこちらラグナロク。
ラグナロク、
はい、このラグナロクというね、まあ、ちょっと名前がね、とあるゲームやってたりするとちょっとキュンってなるんですけど、はい、こちらのですね、あのラグナロクというヨーヨー、これはですね、まあ、あの名前がですね、北欧神話における週末の日を表しているんですけども、
はいはい
はいはい、それだけ非常に大切な日、重要なシチュエーションとかそういった年に使ってほしいという、もう本気の本気で作ったモノメタルなんですよね。
はいはい
はい、でこのモノメタルとしてやっぱり見てほしいのが、やっぱ最近流行のね、幅広系のモデルなんですよ。
はい
はい、でこの幅広系のモデルなんですけども、ここまで極端な H プロファイルって逆に最近珍しいのかなという
か。確かにね、いっそね、はい、
そうなんですよね、はい、一時期こういったタイプの、ね、中心ががっつりへこんだモデルっていうのは結構出てきた時期あったんですけど、
はい、
最近逆に息を潜めていたタイプ。
そうですね、はい、
でこれですね、その幅広なんですけど、幅広ですごい癖がありそうなシェイプしてるんですけど、使ってみると非常にフィーリングが素直。
確かに、
はい、なんですよね、はい、実際にストリングのタッチのフィーリングとかかなり変わってるんだなと思うんですけど、
うん、
実際のところそうではなくて、むしろですね、このストリングが主に触れるここの一番中心のエッジですね、
はい、
ここの真ん中のエッジじゃなくて、このボディ半面の中のこの真ん中のエッジ、
はい
はい、ここがね、実は結構丸く捉えてるんですよね、
うん、
はい、他の、 あのエッジの部分っていうのははっきりと境目が分かれてるのが分かるぐらい角張ってるんですけど、ここだけちょっとだけ丸く捉えてるんですよね。
なるほど、
はい、この効果が効いてるのかなと、
うん、
これによってですね、あのかなりストリングタッチのフィーリングがですね、素直になってまして、
はい、
実際のそのコントロールフィーリングも効いていると。
なるほど、
ちゃんと1力加えたら1伝わるっていう感じのモデルになってますね、
うん、
あの加速もせず減速もせずっていう、すごいあのすんなりと力が伝わるタイプのモデルになっています、
うんうん、
はい、でやっぱあと幅広なので乗せやすさってところもそうですし、あのこの幅広になった上で見てほしいのが、あのパリ選手ってあのフィンガースピントップオンがかなり得意なんですよ。
お、なるほど、
はい、これがですね、かなりあの深皿というか、あの奥がかなりこうやって深くなってるものになっておりますので、これですね、結構フィンガースピンにおける安定感っていうのがある。
なるほど、
はい、これ真ん中で支えるタイプじゃなくて縁で支えるタイプなんですけど、
はいはい
はい、もうそれはあえてのことだと思います。
なるほど、
はい、あのここであえて G を効かせる、ここはある程度動いても大丈夫っていうタイプの上だと思うんですよね、
うん、
はい、なんでその上でここであの発展できるようにっていうのを考えた上での設計だと思いますので、
はいはい
はい、そういったところも非常に面白くなっています。
はい、
はい、というわけでこちらモノメタルはちょっと新しいね、あのシェイプのモデルになっておりますので、ぜひこちら注目してください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
そして続いてはトップ用いきます。
はい、
はい、
トップ用のモデル、まずはこちらブラックバード。これは再入荷ですかね。
再入荷です。
はい、はい、こちら再入荷しておりますね、
はい、
まあ、ステップラウンド系のね、すごいあの見た目がプレーンなのが面白い、そういったものになっております。
はい、はい、
そしてこちらがね、
あ
の、
はい、
何気にね、あのうちのスタッフも待望の、
そうです、はい、
はい、モデルでございます。こちら、はい、コロサス5、
はい、
新色、
はい、
多すぎ。
新色がね、合計8色かな。
すごい、
はい、合計8色入りました。
はい、それでね、あの7割ぐらいのカラーにまたテーマがついてるっていうね。
そうですね、
はい、ものになっております。はい、まあね、コロサスといえばトップ用のテーマシリーズです。もう、
そうですね、
5代目ですから。これも
そう、5代目ね、長い、なんかすごい、
はい、
コロサスの1か2か忘れたんですけど、
はい、
1かな、
はい、
めちゃくちゃ売ったらしいんですよね、中国で。
ああ、はい、そうですね、
はい、何個っつってたっけ、なんか何十万個とか、
まあ満単位は全然いってる感じでしたね。満単
位で売ってるみたいな、
はい、感じでしたね。まあそれこそコロサスからヨーヨー入ったみたいな人も多いんじゃないかっていうレベルのね。
そうですね、
中国とかは本当にメタルのバインドから入るのは当たり前になってますから。
そうですね、
はい、その中は非常に台頭してたモデルなんじゃないかなと思います。
はい、
でもここまでね、コロサスをラインナップ来るとね、各世代でファンがいたりとかするんですけど。
ああ、分からなくないですね。
はい、ただやっぱりね、メーカーとしては、そして僕らとしてもやっぱり最新の世代のものを試してほしいと。
まあ確かにね、
はい、はい、思いますので、ぜひこの最新の一番の自信作であろうこのコロサスの第5世代、はい、最新世代のコロサス、はい、こちらいっぱい8種出ておりますんでね、
はい、
はい、ぜひ写真チェックしてください。
はい、よろしくお願いします。はい、ちなみにあのこのコロサスシリーズなんですけど、
はい、
あの先日ね、リアル TV でも紹介しました、
はい、
渋谷店の新スタッフ伊藤さんが、
はい、
もうコロサスのことは任せたけど、
はい、そうですね、
はい、そう、コロサスはもうすごい好きだから、
うん、
もうなんか自分でも集めてると。だからもう来てくれたら、話しかけてくれたら、
はい、
コロサスの魅力を語りますと、
はい、
もうすごいいいヨーヨーなんだと、
うん、
だから聞いてくれと言ってたので、
うん、
ぜひ渋谷店に行かれる方はコロサスの魅力を教えてくださいと。
そうですね、
はい、声をかけてください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、 今柴田見てるかな。はい、
はい、
それではですね、続いてはこちらのオーストリングヨーヨーを紹介していきましょう。
はい、
こちらがトップ用のマッシュマロでございます。
はい、マシュマロ。
はい、こちら4色展開でございます。
はい、
こちらもですね、ポム素材のストリングが用意となっておりまして、
はい、
これですね、使ってみると意外と名はタイを表しているタイプのお湯でしたね。
お
はい、はい、はい。っていうのがですね、やっぱポム素材っていうところと、あとこれ S 字系の、
はいはいはい、
インバースラウンド&ラウンドなんですよ。
はいはい
はい。はい、このね、外側のラウンドの面積が大きくてですね、
うん、
はい、非常に使ってるタッチが柔らかいです。
なるほど。
はい、なんでそういったところが、まあ、もしかしたら名前の由来なのかなみたいな、
はい、
感じですね。はい、まあ、ロゴにもマシュマロが入っています。
はい、
遠目に見るとプリンに見えまくもないですけど、
そうですね、
はい、そしてですね、このマシュマロやっぱり特徴とするのは幅が広いというここの部分ですよね。
そうですね、
はい、やっぱ最近の、ね、オーストリングヨーヨーは直径が小さくなって幅が広くなっている傾向にあります。
はい、
その流れにのっとった形状なんですけども、これですね、中心部分に、まあ、いわゆる、まあ、ダブルリムというか、
うん、
中心部分にここにウエイトが入っているような形になっているわけですね。
はいはい
はい、ここにウエイトを乗せて薄い羽を伸ばしたっていうものなんですよ。
はいはい、
はい、なんで縦の回転力をここでしっかり確保してるわけですよね。
はい、
はい、ここの、直径だけで言えば、これパッと見の大きさはね、あ、オーストリングだってなるんですけど、ここの直径だけ見たら普通のメタル用とほとんど大きさは変わらないわけですね。
なるほどなるほど。
はい、なんでそれがこのパワーの由来になっているというわけなんですね。
はいはい、
はい、なんでまあ幅広のね、モデルであるモデルなので、まあ最近流行りのね、オープンウィップからのレジェネレーション系とかもそうですし、
はいはい、
あともやっぱオーストリングといえばっていう技ならオービット系とかね、足とか腕とかをまたがこういったね、オーストリングならではの技、ああいう技をね、もう基本から学んでいく乗りも全然ぴったりなものになっております。
はい、
結構ね、レベルが本当にもうオフストリングの一番下の方から競技層まで一気にいけると思いますので、
はい
はい、より万能な活躍ができるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、というわけでこちらマシュマロ4色展開でございます。
はい、よろしくお願いします。これは、準備でき次第販売開始します。
はい、
はい、
それでは、こちら最後のモデルですね。
最後じゃないで、もう一個あるね。
もう一個、ああそうだ、
はい、
こちらですね。はい、それではこちらがパッションでございます。こちらが
パッション、
はい、愛用用のモデルでございます。はい、愛用の新作なんですけども、こちらですね、ミドルサイズのモデルなんですけども、
はい、
これですね、特徴が実は最初引き戻しセッティングになってます。
引き戻しのメタル、
そうなんです、はい、で引き戻しセッティングなんですけども、こちらね、中のパーツにちゃんとサイズシート、長いアクセルがついておりますので、そちらを交換することによってちゃんとバインド仕様になるというわけなんですよ。
ちゃんとパッケージの中にはベアリングとかついてるから、はい、追加で何かを買う必要はないと。
そうですね。
ですね、
はい。まあね、実際中開けたらね、これとこれ変えたらいいから、もう、あからさまにこれとこれ変えたらいいんやってパーツが2つ入ってるわけですからね。
はい、
はい。迷うことはないと思います。
はい。
はい、でですね、ただ個人的に見てほしいのは、もう、ただただ初心者向けってだけじゃなくて、これ、個人的にはすごいチョップスティックにいいバランスなんじゃないかと思うんですよ。
ああ、なるほどね、
はい。はい。っていうのが、やっぱチョップスティックって、小さすぎてもダメなんですよ。
ああ、わかりますね。
はい。はい、で、かといって、直径が小さいだけでも難しいんですよね。
なるほど。
うん、はい。チョップスティックっていうのは、指と指の間を通すって技なんですよ。
はい、
まあ、人差し指と親指だったり、中指と親指だったりっていうのが、まあ、一般的なんですけど、
はい、
こうやって指を通すときにですね、こうやって、まあ、基本的にはこうやってこの字に、まあ、アルファベットの U の字だったり、この字だったりするわけですけども、
はい。
はい、この時に、ここを通すときに幅が広いようだとここに当たるんですよね。
ああ、そうですね。
はい。で、やっぱ直径が小さすぎると今度は操作がしにくいんですよね。
ああ、なるほどね。
で、パワーも足りなくなってしまうと。
はいはいはい。
実はこのくらいのバランスって最高なんじゃない？チョップスティックにっていう。
ああ、なるほどね。
はい。っていうバランスなんですよね。はい。もちろん小柄なサイズなので、例えば手の小さい方ですとか、
うん、
それこそね、まだちょっと子供にはちょっとまだ手が大きい、どうかなみたいな感じの時に、こういうサイズのものがいいってことあるんですけど、うん、単純に大人の方でも、こうやって小さい用意を使うことによって、チョップスティックの入りにいいんじゃないかなと思うんですよ。
確かにね。
はい。まあ、ただね、これ言うてね、フルサイズが56ミリ、7ミリ、これが53ミリ、3ミリだけじゃないかと思うわけですけど、
はいはいはい、
全然違います。
3ミリはもう別物ですね、
はい、そうですね、はい、特にヨーヨーバッグ入れる時とかでも全然違いますし、
ね、
はい、こんなに小さく感じるんだって思うと思います、
はい、
でこれね、あともう一つ特徴がね、すごい詰まってる感触がするんですよ。
ああ、確かに、
はい、そうですよ、すごいメタルですっていう主張が激しい
そうですね、
僕はメタルですって主張がすごい激しいんですよね、はいはい、それが特徴なので、やっぱりね、初めてのさっきメタル見て言ったじゃないですか、
はい、
初めてのメタルに欲しいのって、あ、メタルってこんなに回るんだって感動なわけですよ。
あ、そうですね、
はい、実際にそんだけ回ってくれなきゃやっぱり意味がない、
はい、
はい、でバインド集になった時にこうチョップスティックとかやっていくと思うんですけど、そのチョップスティックでやっていく時にもそのパワー が役に立ちますし、
はい、
はい、なんでね、あのこれはなんだかんだですごいあの特性がまとまっててすごい使いやすいんじゃないかなと思うんですよね、うん、
はい、はい、
はい、で特にフルサイズ台しか持ってない 56mm 以上のね、 57mm ぐらいのね、はい、大きさのモデルとか、逆にそれ以上大きいモデルとかしか持ってない人にとってはこの小さい鎧っていうのはなんか新しい遊びを発見したぐらいの感動があります。あ、
なるほどね、
はい、はいはい、なのでそういったところを踏まえてこのパッションという注目してほしいなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そう、どこに行ったんだろうって思ってたんだよね。そしてこの後、リアヌ TV が終わった後に販売予定のモデルです。はい、 それがこちら、はい、外流線、
外流線、
はい、こちら再流化となります。こちら、はい、パープルボディブラック、そしてこちらがブルーボディのシルバーとなっておりますね。
はい、
はい、こちら2つもちろんですね、ストーリーブック11巻のおまけですから。
そうですね、本体ですからね。
そうですね、はい、はい、そしてさらにですね、パッドの方も CP01、
01、
はい、
まあ、始まりのパッドです、
始まりのパッドですね。はい、こちらのパッドが、新たにね、ここでちょっと中身が変わって、
まあ、中身というか、はい、あのそうですね、パッケージが、
パッケージが変わって、はい、そうですね、
パッケージデザインが変わってね、
はい、はい、再入荷となります。これ地味にこの 0.5 ミリヤツのこのスリムサイズのパッドっていうのは実はもうこれしかないんじゃないのっていう感じなので。
そうですね、他そうそうないですね。
そうなんですよね、非常に珍しいパッド
なので、うちの在庫ではこれしかないはずですね。
はい、はい、なのでね、まあ、待ってましたって方いらっしゃるんじゃないかなと思います。
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。これはね、はい、V5 キャッチパーツの香り使ってるメタルって、
はい、
今まあ在庫あるやつでもそこまで種類がないので、
はい、
まあ、なんかすごいしっかりした、ちゃんとした、ちゃんとしたって言い方あるかもしれないですけど、
はい、
しっかりした作りのもので、このシステムもっと流行ってもいいんじゃないかなっていうシステムのものなので、ぜひよかったら使ってみてください。はい、よろしくお願いします。
はい、今特集をね、第3部を第2回まで公開しているので、それで外流線についても触れてますので、ちょっとそこは第3部の第2回をチェックしてください。
はい、
そして、ですね、もう2つ紹介したいのがすみませんありました。
はい、
まずはですね、ナイロフィットグローブのブラック、こちらが再入荷しております。
はい、
はい、こちらはあの、まあ、普段あのここは特にあんま手袋つけない派なんですけど、
はい、
はい、まあ、手袋をね、あのあまりつけない岡田和樹が愛用していた。
あの、僕ずっと手袋使ってたんですよね。
はい、
で最後に、
はい、
一番最後にたどり着いた手袋なんですよ。
はい、
あれがあのいろんな手袋試して、僕手袋ずっと使ってたくせに、
うん、
手袋嫌いだったんですよね。ないのもっと嫌いだけど、はい、手袋もそんな好きじゃなくて、手汗をかくので、
うんうん、
でその手袋は、まあ、最初コットンのずっと使ってて、
うん、
なんかコットンはだんだん湿ってくるなとか、
はい、
なんかでナイロンのやつ使って、
はい、
新感覚手袋もいろいろ使ったりとか、でもうちょっと薄いのがいいなとか、うん、もういろんなの試した結果、個人的に最高の手袋はこれだと、
うん、
最後たどり着いたのがあのナイロンフィットグローブだったんですよね。
そうですね、
通気性が良くって、かつあのすごい薄いから素手とあんまり変わらない感じで使えるという感じなんですけど、うん、最終的に今素手なんですけどね、
はい、素手なんだけど、でもやっぱり愛用していたものが
増えて、そうですね、はい、ということで久しぶりに入荷したので、
はい、
ぜひ手袋をなんかいろいろ試したけどなんかしっくりこないなっていう方はちょっと一回試してみてください。
はい、
はい、よろしくお願いします。
そしてもう一つこちらアクセサリーというかね、はい、まあこういったケースなんですけども、
はい、
こちらがですね、サムシンがアクリルケースとなっております。はい、中の容量はもちろん付属しておりません。
そうですね。
はい、まあ、こちらのねケースも新たに入荷しましたので、お気に入りの容量とか、例えばなんか誰かからサインもらった人の、
あー、いいですね、
はい、唯一無二の容量とか限定品とか、そういったものを飾るのにこういったケースはぴったりでございます。
確かに1個分ですからね。
はい、そうですね。はい、がっちり保護されるのに中身が見えているっていうケースですからね。
そうですね、重要ですね。
はい、ぜひ活用してください。
はい、
よろしくお願いします。というわけで本日の商品情報は以上ですね。
はい。じゃあなんかコメントでも見に行く、
はい、はい、コメントでいきましょう。はい、というわけで、あ、なるほど、人前でようやるのってストリーム切れたらどうしようって思ってしまってできない。ああ、なるほどね。
そうですよね、わかります、わかります。はい、もうでもね、それを言い出したらね、うん、人前に俺が立った瞬間に、
うん、
なんかなんかすごい、
うん、
変な突風が吹いたらどうしようとか、なんかいきなりなんか看板飛んできたらどうしようとか、はい、なんか僕らヨーヨーやってるからって見に来たら怪我したぞみたいな感じになるんじゃないかっていうのと同じぐらい、もうどうしようもないですよね。
そうですね、
もう紐は新品でも切れるときは切れると。究極、
ね、
はい、究極切れるときは切れるから、
うん、
危なそうになんか目の前でやったりすると迫力あるじゃないですか。
うん、
だからわーってなりはするけど、万が一切れても大丈夫みたいな角度意外とみんな狙ってるんですよね。
そうですね、
はい、万が一なんかあっても絶対対応できるだろうなっていう位置を狙ってようようやるっていう癖がつくので、
うん、
そういう意味では 経験積む方がいいかもしれないですね。
そうですね、はい、まあ、やっていけばだんだんとね、まあ、あのいい目で慣れてくると思うので、
僕今のステージ立って、
はい、
今日紐切れたらどうしようと思いますよ。
まあ実際にね、近いことは何回かありましたからね。
そう、新品の紐使って、新品の用意開けて新品の紐つけて、よしってステージ上がったら3スロー目ぐらいで切れたみたいな。
そうですね、はい、僕見たお客さんの席でこう、うん、もうお母さんがこう、うん、オリバーズロケットした瞬間を、
そう、
は
い、ブチーンって切れてってなった時があったんで、
はい、
まあめったにないですし、まあめったにっていうか、それ以降一回もないんですけど、
そうですね、
まあ、はい、ただまあ 0% じゃないんだなと、うん、2014年のシュウ君もそうだったからね。
そうですね、そういえば、
はい、なんか2スロー目ぐらいで紐が1本だけ切れたみたいな、はい、
そうですね、
はい、もうああいうのも再々あるんで、はい、もう運が悪いと
運が悪いときは運が悪い、
何かが起こるんだと、
はい、
はい、まあただそうそう起きないと、
そうそう起きないですね、そうそう起きないですし、あと意外となんとかなってます、みんな、
まず、
はい、
切れたけど、
切れたけどなんとかなってる、
なんとかなってることが多いので、
そうですね、はい、万が一だし、万が一起きても案外助かるんで、
そうですね、
はい、なんで、まあ人
前それすぎないっていう、
そうですね、はい、まずやってみていただいた方がいいかもしれないです。
そうですね、まあある程度それすごい切れたらどうしよう、だから準備は万端にしようみたいな、プラスにね提示してほしいですね。
そうですね、
切れないでしょ、大丈夫でしょ、やばいっていうだけですね、
うん、
はい、
そうです。そして、ラグナロク、しびれますね、ジェノス使ってみて、名前が結構好評な感じで、
そうです、確かに今回名前濃いの多いね。
そうですね、中二心がっていう人、
カラーのパッションマシュマロだからね。
そうですね、はい、ポルシェ911が走ってきそうな名前と、これは何のことだろう。はい、あ、ブラックバードとかかな。そして、チョップスティック、あ、中指刺身入れるのにストレスの中入れそうですね。あ、ここね、
ここ
はい、まあ確かにギリギリ入らなくはないかな、ね、お父さんだったら、はい、そしてアングラムは付属してません。
そうですね、
はい、そして、グローブ、ああ、なるほどね、ここは結構グローブつける派つけない派で話が進んでますね。
はい、
なるほどなるほど、あ、手で紐が擦れて大出血するシーズンですね。
まあそうですね、
はい、確かに乾燥から守るのにもすごいいいですよね、
そうですね、手袋はね、
はい、というわけで、今回コメント以上ですね、
はい、はい、それではお便りのコーナーに行きたいと思います、
はい、
まずペンネームデミオさん、
はい、
木戸さん、岡田さん、こんにちは。
こんにちは、
いつも楽しく拝見させていただいています。お二人は競技会などで優勝入賞を果たしておりますが、その際に使用したヨーヨーは飾っていますか、それとも気にせずにそのまま使用されているのでしょうか、ということで。
なるほど、
はい、まあ僕は気にしない派です。
なるほど、
はい、全く気にしない派ですね、
はい、なんならオスカさん、トロフィーとかもそんななんか飾ってる雰囲気ないですけど、飾ってます？
飾ってないです。
お
トロフィーもどこに置こうかっていう。
お、
最初にもちろんもらった時嬉しいじゃないですか。もらってなんかこう入賞しましたとか、
はい、
3位になりましたとか、うん、写真撮るじゃないですか、
はい、
そしたらしまってそっとしまう、もう押し入れの奥の方に。
なるほどなるほど。
この間こう、はい、押し入れをバッと開けて、
はい、
なんかを探してたんですよ、多分奥の方からさ、したら僕のトロフィーの山がわーってあって、
お
そういえばこの時3位のこの JN のトロフィーってこんなでかかったんだなとかって思って、
はい、
たんですよ。
こっちはね、
おー、おーこんなでかかったんだ、そりゃ邪魔だって言われるな。
そうですね、まあ龍馬それなりやりますしね。
そうそうそう、
はい、なんなら弟さんのトロフィーもすごいでしょ。
そうそうそうそうそう。おー、まあ、直人の方がすごいよ。あいつだって一大会に3個とかトロフィーもらってくるし。じゃあ優勝した時トロフィーがピークにでかい時に優勝してるからね、あいつら。
なるほど。
だからもうなんかトロフィーとかって、
はい、
もらったら嬉しいけど、
はい、
こう始末に困るというか、
はい、
ものトップに入るんじゃないかな、トロフィー症状。
はいはいはい、
なんかこう症状を額に入れてわーって飾るとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそれをやる部屋があるとか、
うん、
なんかそれが楽しいっていう人にはおすすめなんですけど、
うん、
結構僕恥ずかしいんですよ。
なるほど。
玄関とかトロフィー飾るとか、
はいはいはい、
ちょっと恥ずかしい方で、
はいはいはい、
しやまあ、まだ子供小さかった、今も小さいですけど、
はい、
こう飾ってると絶対に、
はいはい、
トロフィーはともかく、
はい、
トロフィーを使って家を破壊されると思って、
あーなるほどね、
閉まってたんですよね、
はいはい、
100% 今は剣になります。だからそっと閉まっとこう。
なるほど、
はい、思うんですけど、まあ、トロフィーはいいんですよ、
はい、
トロフィーはいいんですよね、
はい、
でも木戸さんのトロフィーも、
はい、
家に置くとこないのからか知らんけど、はい、置いてあるもんね、会社に。
あ、そうなんですよ、ちょっとそこら辺に置いてあって、いや、まあ、あと俺のトロフィーって、
うん、
見たい人が多分いると思って、
まあ、そうですよね、
自分でのだけど、
はい、ね、世界チャンピオントロフィーだからね。
そう、世界大会優勝した時のアメリカ持って帰った時どんなんだろうって見てもらえると思って、だからニューヨークの時の優勝のトロフィーと あと世界大会優勝のトロフィーは2つはリワインドのどっかに置いてある。
ああそうですね、
はい、なんですよ。で渋谷店も多分あの同じようにトロフィーはあのテリーさんのやつが飾ってあると思うんですよね。
はい、
あれ重たいんですよね。
そうテリーとか優勝した木戸さんの時もまだあれだっけ。
俺のもちょっと重たいけどテリーさんの日じゃない。
そうテリーとミー君優勝した時って、はい、もうめっちゃでかいやつ、めっちゃ重いやつ、
大人が こうなる
あれやばいよな、はい、あれ持って帰んの飛行機でって感じがすごい。
寝てる人に落としたらマジ殺人事件です
あれマジ狂気になり
うる、ね、そうですね。俺のいったーで済むけどあれは本当に死んじゃうから。
確かに
っていうぐらい思う、
はい、まあいいですよ。
トロフィーはいい
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 ヨーヨー、
はい、
木戸さん初めて優勝した時に使ったヨーヨー何。
それが888のアジアンエディションなんですよ。
お、はい、アジアンエディション。
そう、いや今のねプレミアムボックスとかしか知らない人はね絶対知らないと思うんですけど、
そうまず888知らない人も多いからね。
そうですね、はい、
ヨーヨーファクトリーの、
はい、ヨーヨーファクトリーの代表的なフルメタルですね。
あのそのヨーヨーからメタルってすごいんだって、うん、なんかその手前のヨーぐらいからメタル使いやすいね、うん、メタルすごいねってじわじわ来てた中、うん、888から、うん、もうメタルだもう次の時代はってブームパーってきた感じするよね。
そうなんですよね、はい、メタルヨーヨー自体がねもっとその前からなかったわけじゃないんですけど明らかに競技で意識されだしたのがその辺。
そうですね、
はい、で僕も2008年の CGA でそのアジア888で優勝して、
はい
はい、その888はマジでどこ行ったか分かんない
どこ行ったか分かんない。
そういやねやっぱあの当時僕らってまだお金がそんなにね高2高3とかだから、まあ、
そうですよね、
はいはい、だからヨーヨーをね結構トレードしてるんですよ。
ああなるほど、
はい、なんか優勝してヨーヨートレードするのって思われるかもしれないですけど、はい、でも意外としてて、はい、っていうのがやっぱりまあ、 あの僕らも身の回りにヨーヨー陣増やしたいからヨーヨー陣増やしたいし、うん、あのこれで上手くなって大会中出てくる仲間増えるんだったら全然いいやと思って、
はいはい
はいはい、もうその代わり俺はバイトしたりとか、はい、あのもうね仕事してお金できるから、うん、そうだったらもう中高生の後輩とか友人に交換しようって言って、
はいはい、
やることがあったから、はいはい、それで G5 その当時僕が持ってた G5 も ATA っていうのどっかないんですよ。
ああそうなんだ、
はい、だから誰かが有効活用したと信じたい
あなるほどね。まあでも世界大会優勝したヨーヨーは、
はい、
ヨーヨーミュージアムにあるもんね。
そうなんですよ、アメリカのチコカリフォルニア、
はい、チコカリフォルニア、
はい、の、はい、あのバードインハンドっていうところのヨーヨーミュージアムに飾られてるんですよね、
はい、
僕は現地に行ったことがないから写真でしか見たことがない
世界チャンピオンとか全米チャンピオンが、はい、あの優勝した時使ってたヨーヨーってその、あのアメリカのヨーヨーミュージアムっていうところに飾るっていう風習が、
うんうんうん、
まあ、ちょっと前までは結構そう、ね、メジャーというか
フロリダで世界大会がずっとあった頃とか20133年くらいまであったかな。
そうですね、うん、まではもう優勝したらその場でなんかその時に使ってたやつをこう、うん、まあ別に買い取ったりするわけじゃないですよ、本当にミュージアムにチャンピオンが寄贈する感じだったんですよね、
う
ん
う
ん、
そう
で寄贈したやつがこう並べられてるみたいな、だから実際にこの絵を使ってステージに立って優勝したんだっていうのがそこに行ったら見れるっていう。
そうですね、
それはまああのいろんな地域に世界大会がなって、
うん、
やっぱりこうそう簡単に集められなくなって、
そうですね、
はい、まあ、あと今でヨーヨーも高いですからね、
うん、
はい、なんか全然うんまい円とかするの何個も使ってたりするやつ1個ポンとじゃああげるよってなかなか言えない人もやっぱりいたりとかで、
うん、
なのでまあ、 あのあるものないものなんですけど、なんでみーくんの世界チャンピオンの時のヨーヨーもさっき確認したんですけど、
はい、
あのミュージアムにあると。
おお、なるほど、
はい、いう感じらしく、はい、木戸さんのもそこにあると、う
ん、俺も1回ぐらい実物見たいんだけどな久々に
確かにね、もうなかなか行く機会ないもんね。
10年見てない。
あ
そうですよ、丸10年見てないんでね、
気になる。
はい、
僕はね、
はい、
マジで気にしない。
マジで気にしない、
ね、あの初めて優勝した時に使ったヨーヨーが、
はい、
あの KYG 大会っていう九州のヨーヨーの大会だったんですけど、
うん、
その時に使ってたのがスピマスター3。
スピマスターってヨーヨージャムのね、
ヨーヨージャムのスピマスター3っていう、あの金属リムのヨーヨーだったんですよね、
うん、
すごい好きで使ってたんですけど、でその時のヨーヨーだからもうなくしてもおかしくないですよ僕、
はい、
優勝した時に使ったヨーヨー何だったかなって、まあ、もちろんなくしたのもいっぱいあるんですよでそのスピンマスター3だけは実際にあって、
はい、
そのあったと確認したのが、
はい、
先日スピンマスター X っていうヨーヨー発売されたじゃないですか。
あ、ヨーヨーね、
はい、あ、ヨーヨーのスピンマスター X、
はい、
スピンマスター2をこうベースにしてそれを現代風にリメイクしたスピンマスターだっつって、これは僕たちヨーヨージャム世代にとってはすごい青春だったヨーヨーだってなって出たじゃないですか、
はい、
あの時に自分の持ってるスピンマスター2と3を持ってきてたんですよね。
おうお
う、したらそのブロップロになってる3は初めて優勝した時のようだったんですよ。
ああ、なるほど。
でもこれ残ってるのには理由があって、スピンマスター3は僕が使わなくなったらナオトがオフストで使ってたんですよ
はいはいはい。
なおとオフストでスピンマスターとかスピーダーとかを使ってて、金属リムのヨーヨー。はい。それ使ってたから、もう使わないからいいよって言ったやつを、もうボロボロになるまで使って、ボロボロすぎておもろいから多分撮ってたんですね。
なるほどね。こうなってるから。
そうそう。で、僕のヨーヨーボックスの中なかったから捨てられなかったんですよ。
はいはいはいはい。
だから地区大会で初めて優勝、ウエストジャパンとかで初めて優勝した時は、あの、X コンビクトとか多分使ってたんですよね。
ほうほうほう、なるほど。
それは 99% ないです。捨てた覚えもないけど、きっと捨てたんやろうな。
なるほどね。意識すらしてない。
意識すらしてない。息を吸うように捨てたんだと。
なるほど。
はい。で、まあ、あとまあなんかメタルとかでも、
はい、
あの多分あるんですけど、
うん、
個体が認識できないんですよね。なんか昔僕使ってたヨーヨーとか赤のヨーヨーだったんですけど、はい、エターニティっていうヨーヨーの赤いヨーヨーだったんですけど、
はいはいはいはい、
その赤いヨーヨー、あのあエターニティ赤しかないんですよね、
はいはいはい、
指を含めて赤しかなくて、うん、僕も3個か5個ぐらいしか持ってないんですよ、そもそもそのヨーヨー自体を、
うん、
マックスで、
はい、
でもそれ全部同じ色で全部同じとこに置いてあるから、
うん、
きっとこの中のどれかが俺が優勝した時に使ったヨーヨーやろうっていう状態で置いてある。、
はい、なるほどね。
だから優勝した時に使ったヨーヨーがどれかまでは分からん。
なるほどね、うん、まあ、もうほぼノーヒントですからね。
どれかな、絶対今更分からん。
確認する術はない。
そうですね。はい。でも飾る人もやっぱいますよね。
そうですね。それは間違いない。シュウ君とか確か飾ってるというか、他は絶対してるはず。
ああ、そうなんだ。
うん、そうですね。まあ、シュウ君は初めて使ったヨーヨー壊れてからもちゃんと取ってありましたからね。
すごい。いやでもね、僕もね、あの子供の時は思ってたんですよ。
うん、
初めて買ったヨーヨー。まあ、僕とハイパープレインだったんですけど、
はい、
ブレインを使ってた頃と、
うん、
ブレインから次のヨーヨー行くか行かないかぐらいの頃までは、
うん、
この初めて使ってたヨーヨーすごい大事にしようと、
うん、
ボロッボロになって、うん、まあ、やっぱ世界チャンピオンを目指すじゃないですか、
うん、
で優勝してチャンピオンになってすごい人になった時に、
うん、
これが僕が初めて使ったヨーヨーですって言える人間になろうと思ってたんですよ。もういつ捨てたかもわからん。いつ捨てたかもわからんぐらい。
しょうがないな、それは。
もう息を吐くように捨てたんだと思います。
はいはいはいはい。
逆にもう一回も引っかからんかったんかなと思って捨ててる時に、わこれ俺が初めて買ったヨーヨーだーって一瞬も思わんかったんかなっていうぐらい、いつ捨てたか覚えてないけど 100% ないんだよ。
なるほどね。いや、うちも絶対ないんだよな。いや、うちはね、実は家庭で昔いろいろありましてね。
はいはい。ちょっと深夜番組的やろうか、その話は。
はい、まあ、それで家引っ越した時に亡くなったっていう話なんですけど。
あ、なるほどなるほど。
はい、そうなんですよ。はい、まあまあまあね、いろいろあって引っ越した時に絶対亡くなっちゃったんで、はい、今思うと取っときゃよかったって思う。
まあまあそうだよね、
はい、
今思うと、
うん、
これがその時ね、
うん、
あの初めて買ったヨーヨーで、このヨーヨーで苦労させれました、
う
ん、なんせベアリングが最初反対だったんです。
そうですね、これがの反対だったブレインかって。
そう、なんせこれ最初ベアリング反対だったんですよと。
、はい、
これのせいで僕がスリーパーを覚えるのが2週間かかりました。その代わりアウトサイドループは上手くなりましたよみたいな。
はいはいはい。そう、これがあのティッシュ詰めてたハイパーブレインですかってなるわけです
よね。そうそうそうそう。なんか桜スノードームみたいな。
そうそうそうそう。
なるわけですからね。
そうっすね。
あ、
今のこととね、
うん、そう取っとけばよかったな、まあ、そういう意味では、
はい、
まあ、取っとくと、
はい、
思い出になる、まあ、特に今のヨーヨーって丈夫ですよ、
はい、
そもそも、
はい、
そもそも壊れて全く使い物にならないっていうことが、
はい、
まあまあ、
うん、
まあまあない
じゃ
ない
かな、まあ、
そう
ですね、
うん、直せば使えるものが圧倒的に多いし、
うん、
まあ、なんていうので、まあ、取っとくと、
はい、
なんかふとした瞬間、まあ、ちょっとねヨーヨーを休憩してる時期とかに、
うん、
なんかの瞬間ふとうわ懐かしいなって、
うん、
なった時にそれを使えるとか、
うん、
やっぱなるので、まあ、取っとくと結構いい思い出になるのかなと思いはしますね。
まあそうですね。
はい、はい、
でも最悪捨ててしまってもなんとかなるっていうのはここで実証したという感じで。
まあ、なんとかなるもなんとかなるよ。
いや、それいや、なかったせいで今でもずっと引きずってて後悔してて眠れない夜があるとかではない。
あ、そうじゃん。
そういうこと
は、ね、そういうものってある。
そういうもの、
なんかあのヨーヨーを、
はい、
あの時買わなかったのを未だに後悔しているとか、あのヨーヨーどうしても手に入れたかったのに、
はい、
手に入れれなかったのを、
はい、
なんか今でもやっぱちょっと思うところがあるみたいなものある。
あー、手に入れられなかったからか。いや、そうだな、一回手に入れたのになくなって後悔したものあります。
へー、なんかドラマチック。
僕ね、
うん、
2008年の第1回フォーテオクラッシュの優勝なんですよ。
あ、そうです
よ、ね、1M でね、
はいはいはいはい、
まあ、その回やって去年のフォーテオクラッシュではシーズン出られたんですけど、
そうですね、
はい、はい、でその時に優勝賞金がめちゃめちゃ豪華で、当時まだ発足しだてだった CLIW の BVM って言われてた、
はいはい、
通称が BVM で、
そうですね、
ベア VS マンっていうのがあったんですよ。
あ、はいはいはい、それの1ね、はい、
そう、
は
い、それがですね持ってたんですけど、あのですね、とある方にちょっと設計でこれを参考にしたいんだと、
はいはいはい、
参考にしたいからちょっと貸してくれないかって言われて、
はい、
分かった、じゃあいいよって貸したんですよ、
はい、
戻ってこん。
とても残念だな
本当に。いや他の商品は、ね、あるんですよ。あの、はい、その時にあのまだまだ全然レアだったすごいレアな塗装をしたディフの、今のだろうとかだったかな、その辺のメタルのヨーヨー、それパッケージ未開封なんで中身見れてないんですけど、
すごい、
そう未開封があって、
そうあれき、なんかこうアルミでなんか銀銀のパッケージ入ってるから、はい、開けないと分かんないんだよね。
そうですね、シュリンクラップされてるし、
そう開けたら中身見えるけど、はい、だから今本当はなんか空かもしれない、はい、実は空かもしれない、
やばいそれ確認してない、
バリバリバリって開けたら、はい、うわーこれ鉄くずじゃんみたいな
削る前のやつ
とか、ね、削る前のなんか棒が入ってるみたいなかもしれない、まだ分かんない、そういう意味では、
そういう意味分かんないけど、
これクッソレアな塗装が入ってるやつシュリンクラップしてるから、はい、1回でも開けたら開けたのだってなるよすげえ
やばいなそれ、
開けたらなんか開けてないっていうところにすごい価値とロマンを感じるけど、
はい、
開けたら鉄くずかもしれない、
やばい
可能性がまだ濃厚してる、
すごいシュレリンガーだな
すごい甘い山でも、はい、そういうのがあるん
で、
ね、はい、
でさらにもう一つあのジェネシス の、
はい、
あの40はジェネスプラス、昔はジェネスプラスっていうヨーヨーがあって、
ハブサクシーで、
そうハブサクシーでジェネスっていうヨーヨーがあって、でそれの40ウォークラッシュロゴがあって、はい、それが販売されてたんですけど、
はい、
その中に実は販売されてないブルーのロゴ、ブルーの、 あのカラーのやつがあって、はい、それが世界で3個しかないっていう、
おーすごい、
そうでそれはファクトリーのベンと当時あのホテルクラッシュのオーガナだった岩田さんと、はい、そして俺だけが持ってるっていう、
すごい、
その3つしかないジェネスプラスっていうの俺1個ちょっと持ってる、
その3人のうち1人ってやばいね、
そうとベアバーサスマンの空き箱があるの
中はない、それは確実中がないね、
それは確実中がない、
そう、あのディフはまだ分かんない、あるかもしんないしないかもしんないけど、
そう、
それはもうないのが確定してる状態ね、
そうなんですよ、帰ってこないからもうこれは、はい、もうねもういやもう今更悔やんだとしょうがないんだけど、まあ、もうなんかね悲しいなそれだけ、
そうですね、まあ今もしその方見てたらね、
はい、
あの返してあげてください、
どんな姿だから返して
返してあげてください、
はい、じゃあ大塚さんなんかあります、そういうの
ない、
ないんだ終わったこの話
でも、でもね瞬間的にすごい欲しかったのは、
はい、
第2回ジャパンチャンピオンシップのロゴのファイアーボール、
なるほどね、
めちゃくちゃ欲しかった、
はいはいはい、ああそういう系か、
めちゃくちゃ欲しかったのね、
はいはいはい、はい、
もうなんかなぜならめちゃくちゃかっこいいと、
うん、
この世で一番かっこいいロゴは第2回ジャパンチャンピオンシップファイナルのロゴだと、
はいはいはい、
瞬間的に思ってたんだよね、
はい、
こんなこの世にかっこいいロゴがあるのかと、
はい、
でまあ結果手に入れなかったし、
はい、
まあ今となってはまああったらすっげーっていうぐらいなんですけど、当時めちゃくちゃ欲しかったのは、
はい、
グローブラックのレイダーがめちゃくちゃ欲しかったの、
あグローブラックのレイダーね、
ブラックキャップのグローボディのレイダー、
はい、
ハイパーヨーヨーしか知らない人からしたら、
うん、
もう夢のようなの、
はい、
しかもレイダーのグローってハイパーでは出なかったし、
はい、
ファイアーボールのグローは最終的に出たからさ、
うん、
でブレインとかも出たわけよ、
うん、
レイダーは出なかった、
はい、
でレイダーのグローはもうめちゃくちゃ欲しかったのに、
うん、
でもインターネットを手に入れて、
はい、
即買えたから満足した
よかった変えて、
そうもういらないっていうぐらい、はい、なんかこう情報なかったらすごいそういうの憧れましたね、
はい、そう
っ
すね、いやもう、はい、なんか逆に情報なさすぎて僕の場合は例えばゴールドファイヤーとかチャンピオンシップファイヤーとかそういうのなんか CG でしたもん、はい、俺の中で、
ああなるほど、
そうテレビの中で骨董品で紹介されてつぼっていいなって気分
ああなるほどなるほど、それ分かりやすいね、
そうそう、そのぐらいだったから逆に遠すぎたあれは、あ
なるほど、そう、うん、ゴールドファイヤーとかね、プロスピナーファイヤーの引きたいとか、はい、ああいうのに全く引かれないんだけど俺は、
はいはいはいはい、
その第2回の時はむちゃくちゃ引かれたね、
なるほどね、
まあ基本あんまりリアモノにピンとこない方なんで
そうですね、よりによって全くコレクター気質じゃない方がやってるっていう
そう、リワインの中でトップにコレクター気質じゃないからね、
絶対にアルチュンとミーさんがやった方がいいんだよこのコーナーは、
確かに俺二子供にはステロだからステロもう
捨てるよ待って待ってのコントがたまに繰り広げられるから、
うん、そうもうこの髪捨てたらいいで、この髪が最後レアになるのっていうやり取りをすごいやる、
大会の
そういうのとか、ね、ああいうのとかでせいせいっていう
はいはいはいはい、
あまああるんですけどね、
はい
はい、はい、ということで
おもれなんか
思ったよりもよくやってしまった
はい、
はい、続いてのお便りいきましょう、
はい、
続いてのお便りが青井染さん、
はい、
岡田さん木戸さんこんにちは、
リアル
TV いつも楽しく見ています、自分は本格的にヨーヨーを始めて1年も経っていないのですが、
はい、
右手のストリングをつける部分にタコができました、
お、
ちなみに普段は 1A の練習をしていてたまに 2A の練習をしています、そこで気になったのですが、ある程度やり込んだプレイヤーは面識のないプレイヤーに手を見せたら皮膚の変化等でプレイする部門の傾向がわかるものなのでしょうか、
おー、なるほどね、
部門はどうだろうな、
部門の の確定は難しいかな。
難しい
かな、はい、ただ一つだけ分かるのは、はい、左右ビューが分かるかもしれん。
あ、中指膨れてないから。
そう、
え、でも逆に、はい、手見せてってパッて見せられて、はい、まずヨーヨー人かどうかを選別できないっていうパターンがある、
はい、そうですね、プレーンですからね。
そうそうそうそう、はいはい、お前ヨーヨー人で通ってよしニヤリみたいな。
なるほどね。そうそうそう、はいはい、
でも 5A プレイヤーも、はい、5A 以外全くしないわけじゃないから、はい、多分ちょっと、いやでもちょっと調べてみようか。会う人にあなたの右手を見せてください、利き手を見せてくださいっつって 5A プレイヤーでもタコがあるのかないのか、
はい、
何パーセントくらいあるのだろう、
は
い、いや日頃からそんな大事じゃなくてヨーヨーもつけてるから、はい、なんだかんだであるようなのか、
うんうん、
マジでない人がいるのか。
お、
僕マジで指つけたことないっすみたいな。
石原さんなかった気がするんだよな。
石原さんはあるよ、だってあいつ 2A もやってるもん。
いやでもなんかそれでもあんまなかった気がするんだよな。
あいつヨーヨーやってないのかな。
結構やってたけど、
あいつ割とヨーヨーやってないのかな。
一回なんかどっかの、だいぶ前なんですけど、3年前とかで一回見てた時に、俺全然中指ないんだよっていう話をしたことがあるんですよね。
へー、
はい、だから 5A を中心の人は本当にないのかもしれん。であ
と、はい、やつける位置だと思うんだけど、
はい、
奥族は分かりにくい説。
あ、奥族ですか。奥族、元奥族としては結構分かると思いますよ。でも
なんかパンパンにやってる人は、はいはい、なんかもう明らかに膨れるから分かるじゃん、
はいはい、
でもちょっとの変化だったら分かりにくくない。
あー、なるほどね。
ちなみに奥族って今普通に出てきましたけど、中指のどの辺に、はい、あの紐つけるっていうやつで、
はい、ここ
ね、あのこう第二関節周辺かそれより奥に行く人を奥族って言うんですよね。
そうですね、いや、はい、奥族って言うかな。
わかんないけど、
今絶対作ったでしょ。
いや違う違う違う違う、だって俺が作ったんじゃないもん奥族。
え、そうなんですか。
え、俺木戸さんこれ聞かなかったっけ。
マジですか。ですか。全然使ってないから覚えてない。
多分ね、でも俺生まれて初めて奥族って聞いたのエイジなんだよ。
あ、そうなんですね、はいはいはい、
あのマウルの奥山エイジさん、
はいはいはいはい、
正確にはエイジが、ナオトに言って、ナオトから聞いたんだ
よ。なるほどね、はいはいはい。
なんか当時やっぱ田舎もんだからさ、
はい、
最新情報の関東の情報は、当時関東に住んでてナオトから電話で聞くんだよ。
電話で、電話でね、LINE でとかでもない。
そうそうそう、その時まで電話だから、
はいはい、
電話で聞くんだよね。
はい、
なんかこう、奥族って言うんだよ、みたいな。なんか、ノースはやっぱ手、なんとかなんとかだね。俺結構奥族だからさ、この辺にできる、ちょっと待って、奥族って何だからこれ、ここら辺にあったり奥にあるやつを奥族って言うんだよって、へーってなったの。
はい、おー、なるほどね。じゃあ、ヨートムイチューブ周辺の人たちから会われると奥族なのかもしれない。
かもしんない。
なるほどね。はいはいはい。まあ、そこはいいんだよ。
それ
は
いい。
その由来はいいんだよ。
それはいい。
はい。
まあでも、両方にある人は2か3だよね、は
い。まあそうですね。
確実に。
で、2をがっつりやってる人はさすがにわかる気がする。
ああ。
はい。いや、松原くんすごかったっすよ。
あ、そうなんだ。
はい。テーピングしない 2A の人たちはもう半端ないっす。
松原くんテーピングしないの？
しない。
あんなにヨーヨー振り回しといて。
そう。いや、今はわかんないっす。今はわかんないけど、でも大会出られてた頃はしてなかった。
へ
ぇー。だから、マジ鎧がついてる、ここに。鎧が。ほんとに。
あ、そう。
そう。皮膚が完全にテーピングの代わりになってるみたいな形してて。はい。もうなんか、だからスリットができてる、ここに。
あ、そう。
はい。すごかったっす、だから。
2周回るんだ。なんか最初はさ、へこむじゃん、
はいはいはい、
初めてようやった時はさ、
はい、
なんか柔らかいからさ外したらもう跡が消えないみたいなのがちょっと細くなって、
はいはい、
そっからなんか気づいたら太くなっていくみたいなのあるじゃん、うん、それが硬くなってまたへこみ出すんだ。
そうですね。だから一回こうなったらこの状態で角質ができてくる。
ああ、なるほど、
はい、
じゃあだんだんこうなるし
ね。いやでも
最後は
なんかそう指サックじゃないか、なんかそういう形になってたから、それはわかるなと。
すごい ね、
そうですね。あとだ、どんだけテーピングしてても杖の人たちはやっぱりある程度硬くなってくるから。
そうですね。
はい、まあそれは分かりやすい方かな。
あと手見せてって両方テーピングしてるやつは 2A。
そうっすね。
絶対 3A ではないです
、ね、もう下手したら手見せてって言ってこうやってやった人はあ1か4か5ってなる。
ああ、
こうやって手見せてあはいってなった人は2と3かもしれ
ない。確かにね。それはそうかもしれん。心理テストみたいな。
はい、もう分かりました
ね。でもまあ、絞り込んだだけや
そうっすね。
もうちょっとある。
まだ2、3択あるから。
そうだ
よ
ね。
まあ、確定は難しいかな、でもやっぱり。
確かに。確定はちょっと難しいかな。なんか全員なんかこう、その部門のトップ10の選手の手取って、並び替えできるぐらい特徴があったらいいんだけどね。
そうですね。はい。もうアキネーターみたいに質問を重ねていくしかない。
そうですね。あなたのプレイスタイルは 5A ですね。みたいな。
聞いちゃうそれ。もう片手両手とかじゃなくてもう1個で
確実に5個以内に分かる。
そうでしょ。
確実に5個以内に分かるよ。
そうでしょ。それはアキネーターの意味な。
まあ振り分けた結果最後そう言われるみたいな。
そうです、
あなたのプレイスタイルは 5A
です
ね、そうですね、みたいな。
はい、まあまあまあ、
でもアキネーターぐらい言ったらさ、
はい、
あなたのプレイスタイルは4、5ですねとか、1、2、 5ですねとか分かるかもしれない。
複数が
そう、
おー、それは
なんで分かったんだみたいな。
ゆかりは気を使うみたいな。
確かに、
そうですね、
確かにゆかには気を使うとかあるね。
そうですね、はい、
みたいな感じになるんで、
はい、
いやまあそういう意味ではヒムの変化では、
はい、
僕は分かんないです。
ああそうです、はい、はい、
僕は分かんないですし、
うん、
あとなんかフォーエここ切ってるとかここ切ってたらまあ4巻ある。
手袋の形アキネーター
あーとか、なんかこういくじゃん。、
はい、
だからここにはでも紐ガンガン当てるのってフォーエだけだと思うんだよね。
はいはいはい、はい、
でまああとこことか、うん、なんかこう2本でいく人もいるからさ。
そうですね、う
ん、だからこう手のこっち側、
うんうん、
のところになんかこうなんかできてる人は多分4。
まあそうですね、確かに4はそうかも、
うん、だからここ切れるっていいよね。
はいはいはいはい、
うん、
あと4の人はこの辺が硬いかもしれない、ね、こうこの
ガッ
コンがあるから
ガシってなってね、
はい、
そうそうそうそうそうとかはあるかもしれないけど、
はい、
それで意外と1って特徴ないと思う。
確かに特徴がないのが1。
そうなんだ、意外と特徴がない、お前の手特徴ねえから1。
そうっすね、
なんか両手を見て、
はい、
右だけ発達してると、
はい、
まあ1か4か5を疑うわけだよね。
まあそういうことですね。
そういうことだよね。で中指のに対して人差し指だけが明らかに発達してる人は5だ、
うん、5だ。
なぜならつけないから。
そうですね、
中指に対して人差し指発達してるやつは5だ。
はいはいはい、はい、
でこことここで、
はい、
多分人差し指が発達して中指も両方結構発達してるのが1だと思う。
なるほどね、はいはいはい、はい、
で4はどっちかというとこうだから、
はい、
あんまここ来ないんじゃないかな。
そうですね、
うん、
反対の手を見た方がいい。
確かに、
うん、
なんかだんだんアキネーター作り出したよ。プログラムしてきたよ。
プログラムしてきた、はい、もう最後はこういうなんかでかい装置にこうやって手を入れたらプレイストレイが分かるみたいな。
えでもさ聞こ。
そうですね、この手の先に人がいますからね。
ちなみに正解は 4A。 あ、そう、はい、そうっす。
あでもピン 4A。
精度高い。何の時使うやろ、もうどうやっても会話が通じひんと。
はいはいはい、
もう英語でも日本語でもないし、
はい、
なんかもう何言ってるかもお互い分からへん、
はい、
でもプレイスタイルだけどうしても知りたい。ヨーヨーやったらいいな。
ヨーヨーやろうぜ、これでおしまい。
ヨーヨーない、ヨーヨーない、ヨーヨーないし動きの実際の伝わらない。あ、その時この機械ピン。
知ってどうすんねん。
めちゃくちゃ限定される。
め
ちゃくちゃ限定されるけどね。
あ、マジででもホワイトが出したんだっていうね、糸口が使う。岩倉さんって中指差し指発達してるんか。
ああ、そうかもしれんな。
ソロハムの人ちょっと後で教えてください。はい、
はい、というわけで続いてのお便りいきましょう。
はい、
はい、続いてのお便りは、ペンネームカメさんですね。
はい、
木戸さん、岡田さん、こんにちは。いつも配信楽しみにしています。
おはようございます。
今回初めてお便りを送らせていただきます。重い話題ではありますが読んでいただけると幸いです。
ほう、
先日ツイッターの DM でヨーヨーしすぎたらこうなっちゃうらしい、お大事にねというメッセージとともに明らかに人差し指がおかしい右手の写真が送られてきました。
うんうん、
調べてみたところ長年練習を続けているうちにレイノー病を引き起こし右手の人差し指の血流がなくなってしまったということが分かりました。レイノー病は霊気に触れた時や精神的に緊張した際に手足の指先の小動脈が収縮し血流が一時的に悪化する病気で、重症化すると血流が滞って組織が壊死する恐れもあるそうです。霊能病には原因がわからない原発性のものと他の病気や怪我に伴って起こる二次性の霊能症候群があり、うん、何度もヨーヨーがぶつかり続けた影響で人差し指の筋肉が収縮し血管が狭くなったせいで霊能病を引き起こすこともあるそうです。こんなお便りを送ってもいいのかと悩みましたが、こういうリスクもあるということを他のプレイヤーにも知られるべきだと思いお便りを送ることにしました。岡田さんと木戸さんは何か他にヨーヨーが原因に起こるかもしれない障害や病気はご存知でしょうか。
うんうん、
もしご存知であれば教えてください。 PS スムージーのレビューを採用していただきありがとうございました。
はい、
ということで、
はいはい、
この霊能病は、
はい、
一時話題になりましたね。
そうですね、はい、一応その記事がおそらくこれだろうっていう日本語の記事があったんで、
はい、
今コメントの方に貼りました。
うん、
これはですね、あの要するにあの今ヨーヨーマスターのデイブ・ショーティーさんが、
はい、デイブ・ショーティーさん
ですね、はい、2005年に実際にあったっていう、まあ、その霊能病っていうその記事なんですよね。
はいはいはい、
はいはい、一応これを見ていくと、そのまあ一時期は8時間から12時間も練習していたデイブ・シャン、デイブさんが、はい、ある日なんかその人差し指がなんか変だと、
はいはい
はい、なんか冷たくなって青くなって最後なんか青紫になってきたからやばいってなって病院に駆け込んだら、
はい、
その霊能病じゃないかっていう診断を受けたと。
ああ、なるほどなるほど、
はい、で、はい、普段何やってるのっていうのを聞かれてヨーヨーパフォーマーやってますって答えてヨーヨーを見せたらそれが原因かもしれないって言われたって話なんですよね。
あ、なるほどね、
はい、
はいはいはい、
あ 量やってると霊能病になっちゃうのかって怖い印象があるんですけど、
はい、
ただこの記事一応最後まで読んでいただくと1ヶ月間薬を投与したらちゃんと治ってます。
ああなるほど、ちゃんと治る病気ってことですね。
そうなんですよね、はいはいはい、一応あの血液がここで止まって固まってしまうのを防ぐためにあの血液を希釈するための抗凝固剤を使ってるらしいです。
あなるほどなるほど、
凝固を抑える薬、はいはい、抗凝固剤を使って1ヶ月間投与すればあのしっかりと血液が元に戻ったっていう、
はいはい
はいはい、話なので、ちゃんとね異常を感じたら病院に行きましょうって話なんですよ。
まあそうですね、
はい、
まあまあまあまあ、あとなんかそれが原因だって分かればね、
はい、
なんかまあその血流をちゃんとね和らげて促すとか、
うん、
ブロッコリーいっぱい食べるとか、
うん、
そういうねやつもあると思うんです
けど、ブロッコリーやな
血流サラサラといえばブロッコリーが玉ねぎみたいな、
おおなるほどね、はいはいはい、
イメージだよ、まあ、
確かに
ですけど、
はい、
まあ、まあでもやっぱりよい毎日8時間とか練習するっていうのって、
うん、
まあトップ選手になると、
はい、
まあ、ザラというか、
うん、
やっぱいるわけですよ、
はい、
皆さんやっぱ結構練習している、
ね、
僕らもやっぱりピーク時はそこで練習してる時期もあったんで、
はい、
まあ、やっぱずっと練習してると、
うん、
ヨーヨーって、
はい、
やってる側が結構怪我に無頓着だったりとか舐めてる部分があるんですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、僕らもそうなん、まあ、僕らって言ったけど木田さんはまあすごい気使ってるかもしれない
けど、
結構やっぱ舐めてる部分があって、
はい、
なんか結構なんですかね、準備運動もそこそこに、まあ、うん、そもそもヨーヨーのフリースタイルの準備運動って何を伸ばしたらいいのとか、
うん、
どういうことを気をつけてフリースタイルやる前に運動したらいいのとか、やっぱいろいろあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、そういう準備運動とかはあんまりしないとか、
うん、
もういきなりトップスピードで始めちゃうわけだから、
うん、はい、
他の競技で言ったら準備運動なしにいきなりフルスピード走り出しちゃうみたいなね。
そうですね、
まあ、軽く鳴らしてちょっとヨーヨー振って、はい、じゃあフリースタイルやろうかまでの感覚が多分短い。
そうですね、
はい、は
い、いきなりフリースタイルやろうかってサッカーでいきなりじゃあゲームやろうかって言い出す感じですから、
ね、そうそうそうそうとりあえず3分通すわみたいな、
は
い、おおいきなりトップスピードみたいな、
おお、
でもやっぱ若い時って言ったらあれですけど、はい、もうやっぱそうでしたし、
うん、
とりあえずフリー今日はなんか100回ぐらい通そうかなみたいな
そうですね、
ノリでバッてやっちゃうみたいな感じもやっぱりあったりとかで、
はい、
結構怪我に泣かされるなんかこう、うん、トッププレイヤーだったりとか多いですね。
そうですね、
はい、
少なくとも僕らの身の回りでも数人はいますからね。
そうですね、はい、なんか結構肘をやって、まあ、しばらく本気でヨーヨー振るのが難しかった選手だったりとか、
うん、
まあ、やっぱ何度も手術をしている選手で、はい、まあ、なんかすごいピークというか自分の中で乗ってるなっていう時期に、
うん、
その肘がもう手術しないといけないぐらい悪くなってるのが分かって、
うん、
まあ、やっぱリハビリを繰り返したけどこう前世紀のような勢いが出なくなってしまって、
うん、
どうしても競技会に出ることができなくなったっていう方もやっぱりいたりはするので、
そうですね、
はい、やっぱりある程度自分の体自分で守るというか、
うん、
ヨーヨーも、もうやっぱ多くの方がヨーヨーってもうスポーツだよねここまで来たらとか、
そうですね、
競技ってやっぱすごいよねって言われると思うんですけど、うん、
はい、
それに対してそこぐらいまで本気でやってる割には、
うん、
それに対するこう知識を持ってる方というか、
うんうん、
どうやってそういうのを解消したらいいかっていう情報が圧倒的に少ないとは思うんですよね。
そうですね、
はい、うん、なんか結構いつもね声かけるんですけどね、
うん、
誰か教えてくれと
そうですね、
うん、僕らはあくまで経験談でしかやっぱり語れないんで、
はい
はい、こういうとこが痛くなるからこういうストレッチをやりましょうとか、
ね、
あ、そうそうそうそう、ここを伸ばした方がいいとか、
うん、
まあ、この辺が来るのでやっぱりこの辺をちゃんとほぐしましょうとか、
うん、
ちょっと一回感動したのはこの辺をマッサージしようっていうのをちょっと感動しました、
ね、ああ、そう、筋のね、
筋の中指から通ってる筋を、
はい、
がすごい凝ってると思うから、
うん、
なんかこう押して中指がピクピクする筋を見つけてそこをほぐせとか、
うんうん、う
わあなるほどみたいな、
そうですね、
はい、はい、なんかそういう情報でいっぱい欲しいよね
そうですね、はい、あとブレイカーウェイの、ね、投げ方とかでもなんか大塚さんがずっとその中指が痛いっていう話してましたよね昔、
そう
投げるときに、うん、で俺はそんなことないんだけど話したときに、
うん、
なんか大塚さんがなんかこっち側になんか抜ける投げ方してて、
うん、
で俺がこっち側に抜ける投げ方をしてて、
うん、
でなんかここで支えてるのとなんかあんまり支えないの側の差で中指が痛くなるかならないかっていう差があるんだなって話を結構お前した覚えがあります。
全然覚えてねえわ
マジか、
全然中指が痛い、
はい、
でもそのことも覚えてない
嘘でしょ、絶対この人ちゃんとしたのにな、
中指が痛い覚えとかない、
そうなんだ
夢じゃない
まあ忘れれたのならよかったのかもしれない、
でもここはずっと痛い、
はいはいはい、はい、
なんか練習してたらずっと肩が痛い、でもこれ、
はい、
多分一番最初に痛めたのは、
はい、
スッカスカのヨーヨー使ってたのが原因なんですよね、
うん、あのメンテ武将だった当時、
そうまあもちろんなんかこうまだなんかそのヨーヨーがバインド専用でギャップが広いものに慣れてない時期というか、
うん、
あんまりこう各社すごい、うん、 あの適切なギャップ幅が確定してなかったし、こういうのも多分技術がそこまでなかったんですよね。だから個体差でめちゃくちゃスカるヨーヨーとかがあったんですよ、
はいはいはい、
全くこうグリップ効いてない、投げたらもうなんか3回に1回はヒュンって全部できるみたいな、はい、ただまあやっぱそんなお金はあった方じゃないんで、はい、やっぱそういいヨーヨー買ったらでもまあ使わないともったいないってずっと使って練習してた大会とか、
うん、
でその時にすごい痛くなって、
うんうん、
そこからずっと長時間練習してると肩が痛くなるようになったんですよね。
なるほど。
一回痛めたらしつこいっていうもんもあるんだろうな。
はいはいはい、
はい、なんでまあやっぱパッドを投げた時になんかシュッってできる時めちゃくちゃ肩に負担かかるんで、
うん、
パッドをこまめに変えた方がいいですね。
そうですね、それは間違いない。
はい、みたいなんとか、やっぱまあ、はい、あとはまあやっぱ体柔らかいに越したこと多分ないですよね。
まあ確かにそれはそうだ。
はい、うん、肩とかもそうですし、うん、あのなんかこう肩甲骨の可動域とか、
うん、
まあ、あとこういう手首だったりとかも、
うん、
あのやっぱりヨーヨーってこの位置でしかしないから逆にここ張っちゃうんだと思うんですよね。
そうですね、
うん、やっぱりこうある程度ほぐしてあげたりとか日頃柔軟したりとか、
うん、
まあ、やっぱ楽しいことなんで長く続けてもらうにはそういうのもやった方がいいのかな。
そうですね、それこそ今毎日8時間やってるって人は整体とかで行くとびっくりされると思います。
ああ確かにね、
はい、俺はそのあたりの時期で整体に行ったら、
はい、
なんか甲羅みたいですねって言われたことがあって。
あ、そうなんだ。
背中がガチガチすぎて全然指入んないんですよみたいな、
は
い、
結構なんだっけな、手首が曲がってるって言われた。
手首が曲がってる、
あのこの骨が位置が
ずれてる、こういうことですか。
あ、そうそう、ここがなんかまっすぐになってないみたいな。
へえ、なるほど。
でなんかでなんかこう多分同じようなのになった人がいて、でそれなんか直してもらったら、感覚狂って決まらなくなったんですよ
なるほどね。
おかしい状態に慣れすぎて、
はいはい、
整体行って手首おかしいねって直しとくよパキって、ありがとうございますって言ったら、なんか伸びた感じが全然違うみたいないうこともあるぐらいなんで、
まあ、でも本来は正常な形でやった方が最後伸びると思うんで、
そうそうそうなんかこうバグってる状態が普通みたいなのとかあるんで、
はいはい
はい、やっぱりこう日頃からなんか自分の体気をつけていただく方がいいのかなと思いますよ、
はい、
特にあのね、うん、選手みたいにバリバリ毎日のようにもう何時間も練習してるような方は特にだと思うので、
うん、今ですね、その有名なプレイヤーの方からコメント来てまして、
はい、
新田今井さんが検証員になりかけましたと、
はい、ああでも検証員多いですね。
あ
ー 2A はやっぱり一度は通るんじゃないかなぐらい。
そうっすね、
あの手首おかしいですってやっぱ病院行ったら、
はい、
検証員一歩手前だから手首使うなみたいな、やっぱよく言われると。
なるほど。そしてもう一人ですね、たくま山本さんがです、左肩はもうダメですねと、はい、利き腕ですよね、利き腕側ですよね。
そうですね、あの、うん、見て、そしてその二人見てるんやねそれが俺も驚きだわ。
いやびっくりした今、ふわって見たら二人で
ここぞと入ってきた
JN12 やぞ
ここぞとばかりに入ってきた、
入ってきましたね、はい、まあ、でも一番間違い2怪我するのは2、あと次4かな。
あ、4も多いでしょ
うね。4は腰曲げるから、
腰やばい。いやでもね、俺最近わかんない、これ年だからかもわかんないけど、
はい、
3A でスローしたら腰が痛いんだよ。
え、
これね誰も理解してくんない
だって今一人増えなかったっす
よ
ね。
そう、今こう結構みなとくんがここにいる時に、
はい、
なんかこう話してて、 3A ってさ投げたら腰痛くないって言ったら、えって言われてだよねみたいな。
逆だよね。
だよね、痛くないよねこう投げてピュッて投げた後、
はい、
あの下に行った瞬間グッてくるんだよ。うわー、なんかずっと 3A 楽しいなって振ったら投げた瞬間グッてくるからさ、
やっぱり投げ方なんか変なんすか。
変なんかもしれない
変なかもしれない。おお、マジか。
そう、なんか結構あるんですよね。
なるほどね。おお、いや全く分かんなかったけど
誰もまだこれ共感してくんないの。
ちょっと
3A ずっと投げてたら腰が痛くなるっていうの、
は
い、
マジ
っ
すか。
姿勢がなんかこう投げた後の姿勢が悪いところに2個同時に圧がかかって、はい、腰変な風に来てるのかもしれない。
肩通り越して腰。
あ、でもやっぱ この姿勢から来るから腰だと思うよ。
へえ、そうなんだ。
肩じゃなくって、
ほうほうほうほうほうほう、
かはやっぱあるだろうなと思うんですけど。
なるほど。
はい。まあでもやっぱり、ね、2A は結構腱鞘炎とかやっぱ多いんで、
うん、
やっぱ手首だったりとか、まあ、肩もそうですし、
うん、
まあ、本当はなんかね専門のなんか。そろそろあってもいいと思うんですけどね。
そうですね、
はい、
まあ、動作を見てもらったらきっと、あ、それはそこ痛くないって分かってもらえると思うから。
そう、なんか、はい、やっぱあるみたいです。なんかうちの弟もやっぱり結構有名なそういう整体の方だったりとか、
うん、
スポーツトレーナーみたいな方とお会いする機会だった時に、
うん、
わーってなんか普段やってるショーの構成見せてくださいってわーってちょっとやったら、
うん、
それここが痛いでしょみたいな、じゃあここなんですよみたいな、
お
ー、でここをされたらすごい治ったみたいな、
はい、
やっぱあると。で繋がってるのはここなんで、
はい、
ここのやつもここなんですとか、なんかちょっと場所は忘れたんですけど、
うん、
なんかそんなことを言われて、やっぱプロが見たらヨーヨーみたいな全然知らない動きでも、
うん、
もう一緒なんだって分かるんだみたいなのがやっぱあったんで、
はい、
ぜひですね、
はい、
なんかプロの方、
はい、
一緒に YouTube で動画作りませんか。
そうですね、はい、あの医療関係やってるヨーヨーの方はね、
そうですね、
はい、ぜひ、はい、ガンガンアウトプットしていただいて、
そうです、
ね、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、ということでですね、
はい、
今回以上ですね、
はい、
はい、
それでは最後にまたコメントをちょっと見させていただきます。
はい
世代ですね。レジェンドクラスター買わなかったこと今でも後悔してます。
ああ、なるほど、
あなるほどな、うん、ね、レジェンドクラスター扱ってた側だからな。
そうですね、売ってた側なんでね、やっぱ問い合わせもすごい多かったです。もうないんですか、もうないんですかと。
うん、そして、ファイウェイやってて久しぶりの付け根見た方ができました。できるっぽいですね、久しぶ
り久しぶりの付け根、
はい、
そうなんだ、
なるほど、はい。そしてアキネイターでシオン君と木戸さん出てきました。やったぜ、
出てくるんやな、
やった
すごい
誰か登録してくれたんだろうありがとうございます。はい、そして 2A で中指に水ぶくれ、あ、水ぶくれやっぱりね、
水ぶくれはね、やっぱできる、
ね、ありますよね、
は、うん、はい。
そしてあ、袴田さんもいらっしゃいますね。こんちゃーこんちゃー
こんちゃ
ーこんちゃー
こんちゃー袴田さん、腰やったって言ってましたね、なんか。
あー、やっぱやるんだ、
まあ、あんだけオフストでね、
はい、
無茶な動きしてたらやるんだろう
ね。そうですね、まあ、このか、なんか即座にかがんでこうとかやりますから
ね、回るとかね。
そうですね、
急にひねるみたいなね、
あれはやばいマジで。うん、そして、あ、紐噛んでる時に思いっきりと顔面ヒットした時も、まあ確かにこれは4やるあるですね、
はい、
はい、まあ4やったから全部あるか、
うん、
うん。そして今日有名人が多くてありがたいです
そう、なんか今回何があったんだぐらい、わかんない、いつも密かに見てるかもしれん。
そうですね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、なんかそう、なんか恥ずかしいいやね、いや、わかるんですけど、いや、なんかヨーヨーのフリースタイルやってるとことか、
はい、
例えば同級生とか言われると恥ずかしくないですか、ちょっと。
まあまあ恥ずかしい。恥ずかしい。
それと同じ気持ち。
まあ、わからない
ですね。はい。まあ、それだけなんですけどね。
はい。
はい、でも見ていただきありがとうございます。
はい、
今日もね、マックス56人の方に見ていただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、さあ、というわけでね。最後告知だけさせてください。
11
月3日日曜日、
はい、
北海道札幌エゾン、
はい、
そして11月1日から4日間大道芸ワールドカップ in 静岡にスピンスターが出演いたします。そして今この間も新しいの撮ってきました、ミー誕生日企画オフストリングクラシックトリック100を更新中です、
はい、
こちらの方もぜひ見て YouTube のチャンネル登録お願いします。
はい、そして、あと2つ、まず渋谷から告知がありまして、
はいはい、
皆様のご予約の方へして、あさってで、しあさって、26日、
はい、
土曜日、
はい、
渋谷ヨーヨークラブやりますというものです。
はい。
はい、まあ、最近週末ちょっと天気悪くてね、なかなかできないこともあったんですけども、ね、3日後、26日はやりますということですので、はい、ぜひ皆さん渋谷店に集合してください。
はい、よろしくお願いします。
あと一つ、皆さん、お便り投稿お待ちしてます。
はい、お便りください。
はい、よろしくお願いします。はい、皆様の素朴な疑問などいろいろお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、というわけでね、次の TV は11月かな、もう次は
11月の6日ですね。
6日ですね、
はい、
はい、また11月6日リアリティ TV でお会いしましょう。
はい、
それではまた、さよなら、
さよなら。